ミュージックゼロチャンネル。
あのね、つい最近ね、ツイッター上をね、軽く賑わしたことがあって、長松さんツイッターよく覗いてますか？
はい。
じゃあ長松も知ってるかもしれないですけど、僕今初めて確認しますけど、あなたに、はい、なんかドキュメンタリー映画の舞台挨拶で揉めたの知ってます？
はい、あ、
知らないか、はい、あのね、あるね、ちょっと下ネタが入っちゃうんであれなんですけど、はい、童貞をプロデュースっていうね、映画が10年くらい前に作られた映画があるんですね、
はい、
で、それは今もう今をときめくドキュメンタリー監督がまだそんなに知名度がない頃に撮った作品なんですよ。で、どういうものかっていうと、その童貞くんをこうドキュメンタリーでこうなんていうのかな、なんていうの、成長させるじゃないけど、それはもうそのタイトル通りですよね、
はい、
みたいなのを撮ったわけ、
はい、
でね、それを池袋の映画館で必ず毎年上映会をやってるんだって。で、10周年記念だと今年は、はい、っていうことで、その童貞プロデュースの中に、その童貞1号童貞2号って言って、そのドキュメンタリーをこう映される、追われる立場の童貞さんが2人いるんですよ。で、その2人も壇上にこう立ってですね、で、監督と3人でこうトークショーじゃないけど、上映した後なのかな、あれは。上映した後に、こう、壇上に立って、なんかと、ちょっと喋るみたいな、舞台挨拶みたいのがあったんですね。で、その時に揉め事があったんですよ。その、撮られた人の中の二人の中の一人が、その、無理やりやらされたと。本当はやりたくなかったのに、こんなこと無理やりやらされたんだって言って、もう、その、監督の髪を、頭をこう、思いっきりこう、掴んで、こう、ガーって、まあ、だから喧嘩ですよ、単純に。あーって言って怒って、俺あんなやりたくなかったんだよみたいな風にして、でもこんな上映やめろみたいなことを言って、で結局その後発表でもう今後やりませんって なっちゃったっていう揉め事が、でしかもそれをなんかその見てた人たちの中で動画撮ってた人がいて、それをそのことがあったあの 日の深夜にもうそういうこんなことがありましたって動画がボーンって上がって、おちょっと騒ぎになったりしたことしたんですよ。で、うわすげえなと思って、そんなことあったんだって、これなかなかの事件だな、驚きだなと思ったの。ただね、俺の驚きはそれじゃなかったんですよ。そのね、怒った人がね、僕同級生でした。中学の。びっくり、びっくりした。
怖い、
びっくりした。でね、いや、そのね、その人の名前が出てたわけ。その、抗議した人のね。で、へえーと思ってたの。で、その時全然ピンとこなかった。それ、まあ、加賀さんって言うんですけど、加賀くんって言うんだけど、でね、その人の名前をこう、あ、違うわ、フルネーム見たんだ。で、最初、名字しか出てなかったんです。加賀さんが、その抗議をした、監督に対して抗議をした、つって。で、その加賀くんのフルネームを見たのね。あれ？と思って。あれこの人、加賀健三くんって言うんだけど、あれ中学の時に、すっごい面白い子いたのね。結構人気者で。でも転校しちゃったの、途中で。あれ加賀健三くんってそうだよなと思って、検索してみて、写真見たら、あれあーと思って、で、僕、ツイッターでコメントしたんですよ。もしかして中学転校したことありますか、加賀さんって言ったら、メッセージが来て、転校したことありますっていうか、久しぶりって来て、個人的に連絡を取りました。すごくない？
すごい。
この再会の仕方すごくないですか？
すごい。
僕もともと彼面白いかったから、同じクラスになりたかったんですよ、
はい、
あなたも知ってるかもしれないですけど、僕変わってる人好きでさ、何考えてるか分かんないさ、ジョジョとかもそうだけどが好きで、そのなんかこの人はこういう物事があった時にどう感じるんだろうっていうのをこう聞きたいって思う人っていうのは、なんかこう、かけねなしに友人になりたいんですよね。でも、結構すぐ3と転校し、1年、うん、2年になる時に転校しちゃったのかな。で、連絡取り合って、機会があったら飲みましょう、みたいになったんですけど。まあ、それがこの夏、かなりの衝撃でしたね。どうですか、この出会い方。この再会の仕方。
奇跡。
すごいですよ。そうそうそう。そんな騒ぎがあったんでね。機会があれば、加賀くん呼んでもいいですけど、いや、彼が OK してくれればですけどね。彼は今もう映像監督っていうか、なんかこう、自主映画で、映画監督みたいな感じで活動してる フリーでね、活動してる人みたいなんですけどね。うん。まあそういう、なんかそういう問題もありつつ、まあその問題は別として、だから僕はね、むしろその問題は別なんですよ。加賀くんに再会できたのは嬉しいんですよ。もうだって転校しちゃった後全く知らないですから、お互いに連絡先とかもね。だから今度ね、会って酒を酌み交わしたいと思います。はい、というわけで始めようか。
はい、
番組では、皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、始まりました。忽那優輝の自分本位、お相手の忽那優輝です。はい、それから、アンドレ・ザ・ジャイアントさんです。
まあ、
でかいからねってことは。ある程度納得なんですか。初のリアクションですね。その、俺がこの、適当な人を言った時に、まあってなるのは初めてじゃないですか。わからなくもないと。なるほど。まあ、そういうニックネームをつけられてもおかしくないですけどね、あなたはね。というわけで、僕の、高校の同級生の長松さんでございます。今さ、長松がさ、番組へのコメントやっていうのを言った後にさ、誰だよって言ってたじゃないですか、今終わった後に。昨日ね、すっげー久々にスケキヨ君に会ったんですね。もうこのすげー久々にって言ってるけど、この番組の出方半端ないけど、あの子すげー出てるけど。でスケキヨ君出て、出ててじゃない、スケキヨ君がいて、でスケキヨ君が飲んでるところに俺が合流したんですよ。そしたらね、そのこのスケキヨ君がゲストに来た時に俺言ったけど、彼のライブの時に必ず来る女の子が2人ぐらいいると。で俺がスケキヨガールズって心の中で呼んでる子がいるんだっていう風に言ってたじゃないですか。その中の1人の女の子がいたんですよ。でその人は時々俺のラジオも聞いてくれてるみたいで、で俺のことをくすま先生って呼ぶんです。塾の講師やってるからね。くすま先生久しぶりですみたいな言って喋ってたらさ、くすま先生ラジオ面白いですねと言ってたんですけど、とくすま先生ラジオ面白いんですけど、先生が時々繰り出すモノマネは何なんですかっていうよくわからないんですけどって言われたんですよ。でまあそれに対して僕もよくわかりませんとやってる俺がよくわからないんだから、聞いてる人はよくわからないだろうと。そうですよね。あれはどう思いますか。よくわからないですか。
いいと思います
でも戸惑いはあるでしょやっぱりね。
受け入れるのに時間がかかる。
そうですよね。でもあなたはほら毎回ここにいるから受け入れが早いじゃないですか。でもさ普段なんていうの、時々聞く人をやっぱね、でその千代子さんというんだけど、千代子ちゃんが言うには、あれになれるにはちょっと5回ぐらい聞かないと最初何なんだろうって思うらしいんですよ。うん、面白いとか面白くないとかじゃなくて何なんだろうって思うらしいんですよね。でも何なんだろうってことは決してプラスではないですよね。なんていうの、面白くない方向ですよね。まあしょうがない。もうだから思いつきで喋ってるからしょうがないですよね。それでどっちかっていうとですよ、どっちかっていうとスケキヨ君の飲み会とかに行くと、僕ね割と大人っぽく見られてるんです。どっちかっていうと真面目な人って、年上だから。でもちょっと笑っちゃうでしょ、俺が真面目なやつに見られるって。俺本当に落ち着きのない、なんていうの、落ち着きがなくて感情の起伏の激しい、ダメなやつですから、どっちかっていうと。だから嫌われないように一生懸命、まあ、あと年上だからだしね、一応なんていうの、社会的なこう対面を保つためにそうしてますけど、俺はねものすごい適当なヘラヘラしたやつですもんね。生瀬さんそうでしょ、俺調子乗りだしさ テンション上がってなんかわけわかんないこと言い出すって変な空気にしちゃうようなタイプの人間じゃないですか。うん。そうそう。だから、そう、なんていうの？一生懸命それはじゃあ良くないと思って礼儀正しくしようと思った上で出会ってるから、多分真面目な感じに、イメージを持ってくれてると思うんですよ。まあ、それはそれでいいんですけど。まあ、でもそれも一応正解か。真面目な一面もあるもんね。うん。だけど、とんでもなくルーズというか、変な一面も、変っていうか、なんつったの？テンションが異常に高い一面ありますよね。
まあ、それはやっぱ、それだからそこは、
うん。そうだよね。通知表で落ち着きがない子って書かれるタイプの、この、何がそんなに楽しいんだっていう、こう、なんていうの？落ち着きのない感じっていうのは、俺にはありますよね。
まあ、
うん。ね、ありますよね。長野さん同級生だからわかるでしょ。
うん、同級生だから。
そう。だからどっちかっていうと、俺はその、キャピキャピ、わーってなるタイプの同級生とわーってなっての長松はただ見てるみたいな状況が多いもんね。
うん、
変にテンションが俺らが上がってるみたいな感じが多いから、そうなんですよ。そう、だから、そうね。だから真面目だと思って見ちゃうとね、あれだけど、まあ、あれ普通ですよね。テンション高い時あんな感じなんですよ、俺はね。
う
ん。ただ、人に嫌われないようにそれは出さないようにしてますけども。ということなんですよね。久しぶりですね、長松さん。
久しぶりですね。
何やってたんですか、この野郎てめえ。
何も。
長松さん、あれですよ、都合が合いませんで、なんて俺、前回言ってましたけど、あんたがドタキャンですからね、あれ。
違う
よ。そうだよ、違う、ドタキャンじゃん。だって、予定が合わなくなったっつってさ、こんな野郎てめえ。聞きました？
聞いてますよ。
ちゃんと、聞きました？その9月の回は。9
月あと
1
回16回は聞いてないですけども。
うん、ちゃんと聞いてくださいよ、ちゃんと、それは、もう。そのなんか俺が急にどうだったとかって感想を振った時に、いや僕聞いてないんで、なんつったらもうお前のメガネ終わりますからね、俺は。もう本当に引っ張り回しますよ、T シャツを。そう、まあね、何の怒りかわかりませんけど、久しぶりですね。
久しぶりです。
まあ1ヶ月に1回収録してるんで、長松さんには2ヶ月ぶりですけども。そうですね、だからこの間ね、その、前回、前々回は、長松さんと予定が合わないという初の事態が起こったので、メールを紹介しつつ、まあ、歌を歌う、ライブを聴いてもらうってことをメインにして、聞いていただいたということなんですけども、そうなんですよ。だから、まあ、あれですね。今ね、ドタキャンって言いましたけど、予定が合わなくなっちゃったんですけど、単純にね、僕がね、夏期講習がね、なかなか忙しかったんですよ、やっぱり。12時間労働ぐらいなんでね。なんで、もうこの日しか絶対無理っていう感じだったんで、なかなか合わなくてね。結局、ライブを聞いてもらったんですけども。まあ、だからその、なんていうの？ 8 月中とか、その前のあたりの数週間とかは、に起こった出来事とかはね、あんま喋れてないわけですよ。その中で一番衝撃的だった話を今冒頭でしたんですけど、すげえ驚いた話をね。驚くでしょ、なかなか。うん。そう、いろいろね、あるんですよ。まずね、結論から、どんなことがあったかが、オチから先に言うけどね、塾で、音楽やってんのがバレたっていうのがありますね。このじゃないか。今年の3月に、僕ずっと塾の仕事してんだけど、この3月にずっとやってた塾じゃないところに、就職しましてね、移籍しまして。で、そこで仕事を始めたんで、まあ、もう、夏期講習とか講習の時のこう、時間の長さも全然、業務形態も全然違うんですよ。で、前にもちょっと喋りましたけど、僕今やってるのは、個別と、クラス授業両方やってる塾で、僕は個別の方の統括というか代表みたいな感じになってくれと。だから主にその個別を持ってるわけですよ。一人もしくは二人をも、こう同時に見るみたいな感じのをやってるわけね。で、クラス授業も両方もうちょこちょこ見るわけです。だけど、クラス授業は普段は見ないけど、講習の時はやっぱ人が足りなくなるから、じゃあここの中3の授業をちょっとやってください。国語の授業をやってくださいって言われて、じゃあ中3国語、じゃあここ担当しますっていう感じになるわけですよね。でね、その、中学3年生の授業を、僕は国語の授業。で、朝一なんですよ。9時半からの授業を僕は担当したわけね。で、まあ、10人ぐらいいるんですけど。で、誰だよみたいなリアクションなわけですよ。やっぱちょっと人見知りっていうか、ちょっと引いてるわけ。だけど、なんていうんだろうな、こう、中3だし、ガンガンこう、例えば無駄話して冗談を言って、ほぐしてっていう風にやるよりも、 もうどんどん問題を進めた方がいいだろうと。もう学力をつけるために、国語、問題数をこなした方がいいだろう。で、しかも結構学力がある、A、B ってあって A クラスなんで、そんなにこう、なんか、集中力が切れるってこともないかなと思って、もうどんどんどんどん やってたわけですよ。そしたらね、その、まずね、その、生徒にバレる前にですね、同僚の先生がですね、その、僕、Facebook やってなかったんですけど、すま先生、Facebook やりませんかって、その先生に言われまして、で、Facebook ずっと凍結してたのを復活させたんです、最近。そしたら、ほら、で、僕、Twitter を連動させてるわけですよ。そうすると、Twitter の投稿がそのまま Facebook に行きますよね。で、事務本位の告知してますよね。で、それで、お尻になったわけですよ。僕がラジオやってること。そしたらなんかね、ハマったらしくて、面白いと。うん。で、僕もう寝る前に1回目から聞いてますって。僕より年上の男の方なんですけど、先生がね、面白いですね、って言って。しかもそのね、なんか、ばらし方がちょっと面白かったんですけど、僕と、その先生と、女性の先生が3人がいたんです。仕事終わりに。ある日ね。そしたら、なんか、あれ寝る前とかラジオ聞くのどうですかって、その先生が女性に言ったんですよ。ね、女性に言って、あ、ラジオですかと。僕ね、最近ね、ラジオ聞いてるんですよ。面白いラジオありますよって言って。ね、妻勇気の自分本位って言うんですけどって言われて、嘘ーんって思って、ね、って聞いてんすかつって。で、なんか聞いてくれ、で、もうじゃあ僕はもう順番通り聞こうと思って、1回目から聞いてるんですって言って。それはね、6月、7月ぐらいの話だったんですけど、1回目からずっと聞いてくださってるみたいで。で、その先生が、くすま先生、ちょっと、その人は中3の理系の、理科とか数学とか見てんのかな？で、中3の授業で、くすま先生音楽やってるっていう話してもいいですかと。で、僕、ほら、去年とかに100曲作ったみたいな話してたじゃないですか。そういう100曲目標立てて作ったんだっていう話を、その男の先生とは帰りが時間一緒で、駅まで一緒に帰るんですよ。だからその音楽やってることもその先生には言ってるし、それで100曲去年頑張って作ろうと思ったんですよ、みたいな話もしてたから。で、そういう話を、まあ、最初名前出さずに、そうやって目標立てて頑張って曲作ってる知り合いのミュージシャンがいるんだっていう話をしてもいいですかって言うと、いや、全然いいですよって言ってたわけ。で、したらしいの。その静かな A クラスにですよ。で、僕が授業やってる時は、まあ、相変わらず何も変わらずだったんです。で、そしたら、で、ある時に、それ講習中だったと思うんだけど、先生、その曲作ってる人が、くすま先生だってこと言ってもいいですかって言うわけ。まあ別に、そんなに問題ないから、いいですよって言ってたのね。で、帰り、その二人で先生と帰る時に、いや、今日言いましたよって言ったら、言ってたから、どんなリアクションでしたって言ったら、まさかっていうリアクションでしたよ。みんな驚いてましたよって言ってた。ああ、そうなんだと思って。だからなんか音楽とかやりそうに見えないんだって。やっぱりそう、さっきのさ話じゃないけど、真面目そうに見えるっぽいんだよ俺って、どうやら。で、だって昨日ね、そのこれ昨日なんだけど、昨日そのスケキヨ君と飲んだ時、これ今話変わりますよ、スケキヨ君と飲んだ時にスケキヨ君のお母さんがいらっしゃったの。福岡から時々なんかスワローズファンだから野球見に来たりする、こう出てくんだってこっちに。それで、あ、うちの母ですって言ってお母さんいらっしゃったんだけど、でその時に、スケキヨ君が、この方、くつまさん、シンガーソングライターで音楽、歌歌ってって言ったら、そうなんですかって驚かれて、で、塾の先生をやってるんだってスケキヨ君が言ったら、お母さんに、笑って、塾の先生やってる、あ、ぽいですね、でも音楽やってるんですか本当に、みたいな風に言われて、だから第一印象として音楽やりそうにないんでしょうね。あなたほら、高校から、僕が音楽やってるところぐらいから入ってるから、あんま分かんないと思いますけど、そうらしいんです、どうやら。だから、なんかその生徒たちも、この曲作ってる人っていうのは、くつま先生なんだよっていう、国語の授業今やってるくつま先生なんだよって言ったら、ってなったらしい。へーと思って。で、そういう話したらさ、ちょっとは反応変わりそうじゃない？俺の授業の時に。ただね、全然変わんないんですよ。弾いてんですよね。弾いてる、もう何にも喋んないわけ。でも俺も別に冗談言うあれもない、ないから普通に、じゃあやろうか、つって、あ、じゃあ何ページ開いて、って言って、もう普通に。まああとだから、午前中の一発目の授業だからみんなちょっと眠そうっていうのもあるんですよ。だしそれを無理やりこうテンション上げるのも、これ、その、講習だからその後何時間もやるわけだから、変にこうテンション上げてもと思うから、生徒たちに対して。だから普通にやってたわけ。で、その日の帰りに、今度、その先生がね、今日ね、なんかね、あれですよ、生徒の間から、 スケキヨっていう単語が出ましたよ、つって。ええー、と思って。なぜ俺を飛び越えてスケキヨになるんだと。で、確実に俺のツイッターを見てますよね、だって。俺だってさ、ツイッターぐらいでしか、多分そんな話してないはずなんですよ。その、で、どうやってたどり着くんだと。やっぱ、今の中学生ってすごいね。みんなスマホ持ってるから、検索すればいくらでも情報出てくるじゃない。早いよね、情報収集能力がね。スケキヨっていう単語が出ましたよ、つって。ええー、と思って。どういう流れでですか、つって。いや、よくわかんないですけど、なんかスケキヨが、って言ってましたよ、つって。で、次の日。まあ、相変わらず俺の授業で何にも変わらないわけ。で、夜、帰りね。帰り道に。あのね、スケキヨを語る会の話が出てましたよ、今日、つって。だ、何なんだよ、つって。俺の前では何も変わらないのに、知らないうちにどんどん、その、俺周りのことに詳しく、ってか、スケキヨ周りのことに詳しく、俺を飛び越えてるんですよ、もう。その、俺が音楽やってるとか、そういうことを飛び越えて。で、なんかね、その時に話になったのは、スケキヨって言いやすいんだなっていう、その名前が。だからなんか、キャッチーなんでしょうね、スケキヨっていう名前が。だから、今日ね、僕の授業で、10回はスケキヨって名前が生徒から出ましたよって言われるんで、もうね、ほんと、ちょっと先生、ちょっと、どんな授業やってんすかって、ちょ、見してくださいよと。どういう流れで、その、だって、スケキヨくんと何の関係もない中学3年生ですからね、そこは。男女ですからね。それがなんでそのスケキヨっていう話が出るんだっていうね、感じになってて、でも変わらないんですよ。で、そういう日々が続いてたわけ。だから、その話に聞くには、その、俺のことにどんどん詳しくなってるっぽいの。で、なんか生徒の中の一人は、LINE ミュージックに俺のさようならをやってるっていう人もいて、LINE ミュージックってわかる？その、LINE のアカウントをなんかこう、ポンってやると、曲が流れるような設定できるらしいのね、LINE って。その LINE ミュージックを俺のさようならって曲にしてる子もいるらしくて、俺フリークじゃないかみたいな。なんか、知らないうちにですよ、全然。知らないうちにそうなってる子もいるらしくて。で、っていう感じで、だからねじれ状態ですね。俺本人だけがその状況を知らないまま、で、みんな普通に済ました感じで授業を受けてるわけ。で、まあでも俺は夏限定ですから、その集団は、そのクラス授業は普段はやらない人間だから、まああと何回かで僕のここの授業も終わりだな、みたいな感じで授業をやってたら、なんか生徒の一人が、先生、明日、誰も宿題を忘れなかったら歌歌ってくださいよって言い出したの。で、あ、来たなと思って、ついにと思って、なんで歌うのつったら、いやー、だってね、ね、みたいな感じになって、で、そっから、スケキヨっていう話、なんか言葉を出して、すごいよ。あのね、これ、適切な表現かわかんないけどね、気持ち悪いですね。なんかこう、なんか時空が歪んだ感じってわかりますか？だから、長松が急に、俺の仕事先の人の名前言ったら、ちょっと変じゃないですか。時空が歪むです。その感じ。だってさ、全然関係ないところの知り合いじゃないですか。僕の仕事先の生徒。で、俺のミュージシャン仲間。ですよね。別々ですよね。その生徒の口から、スケキヨって言葉をこの直に聞くとね、なんか、ぐらーって、この、時空がパラレルワールドに迷い込んだような気持ちになってですね。うわーって、俺言っちゃったもんだ。うわー、だからなんか変な感じだ、気持ち悪いわ、つって。そしたらなんか、生徒の中の一人が、いや、自分本位が、みたいなこと言って、聞かれてると思って。あれ、更新いつですかって言うと、いや、あれは1日と16日だよ、つったら、あれですよね、ブラジリアンワックスの話してましたよね、つって。うわ、聞かれとると思って。やべえな、中学生に聞かれて大丈夫かなと思って。下ネタそんな喋ってないよな。
多分。
まあ、喋もしょうがないけどね。関係ない。これだって18禁もクソもないですから、そんなもんね。まあ、それはもう、そんな配慮は別にしないですけども。だから、これ、あれだ、あれか？
これ全部。
あ、全部がよかった。ごめんごめん。また今、時間の話ね。そうそう。で、びっくりして。で、あれですよね。なんか、あれでしょ、あさって、スケキヨを語る会の前に、スケキヨくんと一緒に、航空公園でストリートライブやるんですよね、つって。どんだけ詳しいんだって。だから、ツイッターをもう見てんですよね。だから、すごいよね、やっぱね。あれですよね。僕らの常識ではやっぱ測れないよね。もうね、すぐに検索できちゃうんだね。それで知られてさ。で、その日の帰り、またその先生と一緒に。まあ、でも今月はあれなんですよね。ちょっと、長松があれなんですよ、都合が合わないんですよねって、俺が合わないから収録どうしようかなと思ってんですよねつって、その先生がそうっすかつって、いやもう気持ち悪いんですよ、その職場の人が長松って言って通じることが。だってさ、俺の高校の同級生ですよ、全くお前のこと知らないはずなのに、俺が普通に長松の都合が悪いんですよねつって、あーって言ってる感じが え、なにこれ、どういう世界なのと思って。すごいね、だからね、面白かったですよ。なんかね、まあ単純に僕は知ってもらえることは嬉しいわけですよ。うん。嬉しいんですけど、むずがゆいというか、なんか、あとその時空の歪みね。なんか知らないとこに迷い込んでるような感じがするんですよね。だからこの回も聞くのかな？だから未だにまだ興味を持ち続けてる子は、もしかしたら聞くかもしれませんね。そうなんですよ。だけど、あのポーカーフェイスっぷりをね、なんか全然その、その、生徒の間では一応こう、ざわざわしたらしいんですよ。そんな、なんか、スケキヨがどうのとか。だから俺に言わせると、スケキヨの前に俺に興味を持ってくれた話なんですけど、そのやたらスケキヨ言って、で、その漢字テストやるんですよ。あの、何日かに一回。で、漢字テストやって、その採点は漢字テストやらせたら、俺が全部集めて、で、こう、空いてる時間に、こう、丸付けするんですよ。そして、あの、名前が、竹なんとか、まあ、全部は言いませんよ。竹なんとかって子がいるんですよ。名字がね。はい、そしたら、あの、竹、名前書く欄があるのね。竹に、鬼に夜って書いて、竹清って書いて。で、そういう、なんか、スケキヨみたいなこと書いてるやつが二人ぐらいいて、舐めてやがんな、と。俺関係ねえし。そう。もう、そもそも、俺がスケキヨじゃないんですよ、だから。その、そうそう。俺がスケキヨって名前でやってればまだ、あれですよ。俺、スケキヨじゃねえし、と思って。そう、なんか、スケキヨっていうね、名前がちょっと広がったんでね。でも、せっかくスケキヨくんの名前知ったんだから、スケキヨくんね、ライブいっぱいやってるから、一回見に行ってあげてくださいよ、中学生。でも、俺ちょっとね、ほんとね、あれですよ、この、9月の更新の時にもちょっとね、メールの質問に対して答える時に言いましたけどね、宣伝っていうのが一番大変なわけですよ、やっぱり。特に若い子に知られるって大変なわけ。自分から情報収集するような子じゃないと、知らない人に届けるって難しいじゃないですか。そういう意味で言うとね、その、見知らぬね、顔も知らない中学生に、スケキヨという名前をこんだけ知ってもらえたっていう、この、僕に対する感謝は、してもらいたいものですよね、スケキヨ君に。でもういいですよ、シンプルに。金をくれもう、その、なんか綺麗事は言わない。金をくれ、俺に。人数割で。知られた中学生かける1000円ぐらいで俺に金をくれ。そう。そういうね、ことがあって、なかなか面白い感じですけどね。まあでも僕はね、生徒に知られるっていうことはちょっと慣れっこだからもう恥ずかしくはないんですけどね。うん。どんどん聞いてほしいですけどね。うん。だから、この、その航空公園のそのスケキヨを語る会の前に航空公園駅前で、二人で、あの、交互にストリートライブやったの、スケキヨくんと。で、その時にその、自分本位をすごい聞いてくれてる先生が、お子さんと奥さんと一緒に見に来てくれましたからね。で、すいません、一緒に写真いいですかつって、お子さんと先生と一緒にこう写真撮ったりとかしましたけど。だから、単純にその先生が俺のファンになってくださったみたいな感じがあって、とてもありがたいんですけど。で、その人が広めてくださったというかね、こう、感じがして。で、俺アルバム作るみたいな話ここでしてるじゃないですか。そしたらその先生が、先生、アルバム買いますって急に言ってくれたりとかしてくれて、ああ、応援してくれる方がね、こう、増えてくれるのはとても嬉しいななんて思ってる次第でございます。すげえ喋ってんじゃん。
休憩ないっすよ。
休憩なんかねえよ、そんなもん。あるか、そんなもん。もう、だからもうこれで、このまま、じゃあ、エンディングでございます。そうでしょ、もうそんな感じでしょ、これ。そうですよ。で、もう全然足りないですよ、そんなもん。これ、皆さんあれですよ。実はですね、僕ね、この前に、本番始まる前にちょっと、地ならしをしようと思って、エンジンかけようと思って、少し、ウォーミングアップで喋らせてくれっつって、20分間喋りましたからね。そうそう。本編ぐらい喋ってんじゃないかみたいになったんですけど。そうそう。やっぱ、2ヶ月分、溜まってますからね。そうですよ。だから、そういうね、こともありつつですね。だ生徒もし聞いてたら、じゃあメールをくれよ。メールを。うん。すごい関係だよね。俺が浮き持ってないから、普段は、こんにちは、さようならって言うだけの、その、なんていうの？教室から出る、塾から入ってくるときに挨拶するぐらいの関係で、そのメガネが一人音楽やってるやつがいるっていう、変な、で、その音楽は聞けるみたいな状況だから、ネット社会っていうのは恐ろしいもんですね。うん。でもまあ、これからも曲はどんどんね、発表するんでね、聞いてくれたら嬉しいですけどね。うん。というわけで告知はありますか？
大丈夫です。
なんだと？はい、
大丈夫です。
大丈夫ですか？これ俺の携帯じゃないよな。長松の携帯持っちゃった。告知、 はい、告知です。ライブ出演します。新松戸ファイヤーバードです。11月2日木曜日、イベント名、もし君が振り向かなくてもというイベントに弾き語りで出演します。ぜひぜひ、ツイッターなどに連絡ください。お願いします。ということですね。今日はいい感じの、あれじゃないですか、時間じゃないですか、これね。珍しくなんかこう、時間通り、キュッと余ってます。こっから喋ってもいいですけどね。こっからなんか余計な話してもいいぐらいですけどね。まあ、他にもいろいろあるんですけど、話したいことは。まあまあまあ、でもまあ、このくらいにしときますか。スケギョ君のお母さんもパワフルで面白かったんですけどね。楽しかったですよ、なんかね。久々に会えてね。まあ、その話も次回するかな、わかんないけどね。思いついたら話すと思いますけど。じゃあ、あれですね。ドランクドラゴンの、塚地さんが、なんだっけ、なんだっけ、遊戯部みたいな、部活のインタビューで、すげえ緊張してる、学生みたいな詰め入りして、知ってる？そのコント。知らないか。その喋り方しますね。番組では、皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライもう同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。これわかる方、ご一報ください。無視しますんで。へーと思って無視しますんで、ぜひご一報ください。というわけでね、終わりしましょうか。はい。また、次回聞いてくださいまし。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。